皆さんこんにちは、今月のお題は交渉力です。経営というものはですね、経営者というのは常に交渉力、交渉の連続です。ただ、この言葉のイメージからするような、例えばよく本屋さんで並んでいるようなハーバード流交渉力とか、そういった相手を打ち負かすための交渉というイメージではありませんので、そのあたり、少し言葉のイメージと、違うかもしれませんけれども、経営者に必要な交渉力について話していきたいと思います。2ページにありますように、交渉力というのは、ディベートではありません。相手を任すことではありません。したがってですね、どこでも教えていただくことができないんじゃないかと思うんですね。例えば、交渉力だったり、話し方講座だったり、伝える講座だったり、まあ、もろもろあるかもしれないですけれども、どちらかというと、そういった講座ではですね、まあ、戦術論、テクニック論、相手を打ち負かすための、まあ、論述が多いかなと思うんです。違和感があります。これからの時代、まあ、共感性の時代と言われておりますけれども、SNS でもうとにかく共感、共感という時代になってきてしまいましたので、相手を任してしまったら負けです。相手を、まあ、上から、まあ、ぐのでも出ないような状態にしてしまうというやり方で、なんとか勝とう、勝負をしようとか、まあ、相手より有利に進めようとか、なんかそういうふうに考えているとビジネスは負けです。例えば、営業に関してもですね、売ったら負けです。私がいつも言いますよね、フロント講座のセミナーで売ったら負けです、売ったらあなたは負けるんですというふうに言います。ですので、営業というのは売ることではないです。交渉というのは相手を任すことではありません。相手より有利に出るために非常にこうテクニック的なことを使う方が多いんですけれども、まあ、特に我々関西人は東京型の交渉というふうによくまあ揶揄して言いますけれども、自分がいかにすごいかっていうことを最初に言ってポジションを決めてしまって、そこから交渉を有利に進めるんだみたいなことをまあどこかで教えられているんでしょうけれども、長い、人生ですね、たった3年や4年で終わるわけではありませんので、それで多少、有利になったとしても、結局人生で人は離れていったり、紹介を行ってくれなかったり、人脈が築けてなかったりということになりますので、それは結局損なんですね。ですので相手を任したり、相手に勝ってはいけないということなんです。もちろん裁判は違いますよ。ディベートをして裁判などは、論理で相手を任さないといけないわけですから、それはそれなわけですけれども、それは私たち弁護士ではないので、それがまあ検事でもないし、経営者ですので、経営者というのはそういうことをする必要がありません。なぜゆえに交渉の席でそういった戦闘態勢で出てくるんでしょうか。もうそれでその時点で負けてるんです。要するにですね、自分に自信がない、自分が着ぐるみ剥がされると自分の中身が空っぽなのが見えすぎてしまうのが怖いから戦闘態勢で来るわけですね。そういう時にどうするか。そういう時は、こちら強い方が、まず胸を開いて、本音を喋って相手を受け止めてあげることによって相手は心を開いていきます。ですので一旦は自分自身が、相手の戦闘態勢に対して負けると言いますか、折れると言いますか、もっと言えば柔らかく言うと包み込む、 母のように包み込むという、態度に出ると、こちらの方は相手を、先頭で、任す必要がない、包み込む人間であるということが相手に伝わりますので、何一つその相手を打ち負かす必要なく、自分のペースで交渉を進めることができるわけです。ですので、営業にしても、交渉ごとにしても、相手を打ち負かす、自分が有利に立とうという発想でいる限りは、絶対に勝つことはできません。そういう方々が3ページにあるように、パイの奪い合いをするという、発想をしているんじゃないかというふうに思うんですね。パイというものはですね、実は、奪い合う必要がなくて、この地球上には、人間でも動物でも植物でも、豊かに、あり余るほど豊かに暮らしていけるほどのものがきちんと準備されています。例えばですね、石油がもうなくなったらどうするんだみたいに、ずいぶん前に言われてたことがありますけれども、天然ガス、日本の近郊にも出てきましたね。日本の近海にも出てますし、天然ガスでも一生困らないぐらいのものが出てきましたし、またレアレースが中国にしか出ないからどうしたんだこうしたんだってずいぶんありましたけれども、日本の、小笠原諸島の沖でしたかしらね、南の方に、レアレース発見されましたし、こんなことが、あらゆるところで発見されていきますので、もちろんその太陽光だったり宇宙の力だったりいろんなものもありますので、資源というものも食べるものも何も困らないんですね、本当は。ただ、従業員、これは経営者の発想では困らないんです。ところが、それを従業員に、示してしまうと頑張らなくなっちゃうので、生産性が落ちたり、あるいは営業成績が落ちたりということになると困るので、パイの奪い合いをしなければいけないかのような、発想といいますか、植え付けといいますかをしているのが経営者なんですね。ですので、従業員的な発想でそのまま、経営者としてのマインドセットに切り替わらないでいますと、不安感から常にパイの奪い合いという発想が出てくるわけで、相手から何かを奪わないといけないという危機感が、もう悲壮感が体から出てしまうわけですね。例えばですね、一見、牛丼屋さん何社かありますね。競合同士がいかにも価格競争をして、値下げ競争をしているかのように見えますけど、それだったらやめればいいわけですね。パイの奪い合いをしているんであれば疲弊していきますから、やめればいいわけです。やめませんね。ところが売上が伸びてますね。何をしているかというと、パイの奪い合いをしてないわけですね。あれは、よそのこれまでの他のところに食べに行っていた、新しい顧客を取ってきているので、パイの奪い合い、競合同士の奪い合いということはしてないわけです。新たな市場というものを大きく作っているということなんですね。それに関して、横からですね、例えばですね、あれは恐怖心を煽られるような経営者が、見る必要はないんです。それを従業員が見たらそういうふうに感じるかもしれないんですけれども、従業員発想というのはあくまでもその中で頑張ってもらうために経営者が仕向けているということですね。例えばですね、電化製品でもそうですね。各社いろんな電化製品の会社がありますけれども、例えば 4K のテレビなんて買う人がいない、じゃあもうどっか得意なところだけが作って、苦手な会社は作らなければいいです。すのに、みんなが同じように出すわけですね。わざわざ生産ラインを作って出すわけです。何をしているかというと、新しい市場を作っているわけですね。ですので、各社が1社だけが出してしまうと、市場というのものが、見えてこない、作れてこないので、同じものを各社競い合っているかのように、わざわざ作って市場を、新たな市場を創出しているという意味ですね。さて、 その取るべき姿勢ということですね。これから、経営者が交渉をするときにあたってですね、取るべきの姿勢、交渉するために身につけること、気をつけるべきことについて話していきます。ちょっと交渉というイメージから想像できないことかもしれないんですけれども、一応私交渉に関しては多少なりでも自信がありまして、こういうことを気をつけてやっておりますということを話していきます。5ページですね。価値を創出します。新たな価値です。今までそこにはなかった価値を作り出します。どんな小さなことでもいいです。その方が考えている相手、交渉するべき相手が考えていなかったような新たな価値を新たな角度から作り出しますと、その方との交渉はもうすでに勝負が決まってます。新たな価値を、何かを、想像することができる人は、何人にも負けることがありません。その相手に対してを、任すことなく制することが、交渉を制することができてしまいます。というのは、全く新しい視座でもって、その人が気づいてなかったような新たな価値を、届けることができるので、その相手はですね、完全に、こちら側のペースに入ってしまうことができる、こちらの味方になってくれることができるんですね。ファンになってくれるというわけです。ファンです。ですので、相手を交渉のこうテーブルに乗せるみたいな、引き出して叩くみたいな発想では全くない次元でもってですね、交渉が進んでいくことになるので、もう交渉らしき交渉をしなくて済むわけです。こちら主導で全てが進んでいくわけです。さて、6ページなんですけど、それに関連しますけれども、新たな市場を創出する。常に考えているのは、相手が話すことに対して、相手が感じている業界内とか考えている限界を超えて、新たな市場を提供してあげることはできないだろうかという視点で、常に話を聞いています。市場というのはですね、なくならないんですね。例えば、単純に市場シフトさせて海外の市場に移るとかいうことももちろん可能です。例えば、私が、かなり強く推薦してますように、インドというのはもう本当に希望のある、もうこれから伸び放題の、もう手のついていない、まだ手垢のついてない未開の、豊かな、とても豊かな市場です。平均年齢は若いですし、経済成長は5%から7%という堅実に伸びておりますし、中国よほどよのような、独裁政治ではありませんし、そういったことで非常に、日本人もそに対しても親日ですし、尊敬してもらってますし、もういろんなことが、これからという市場ですね。南アフリカもそうです。そういった市場、まだ、誰も、出て行っていないような市場というのは、これからどんどん、出ていくことができますね。食べ物であってもいいですし、情報系であってもいいですし、どんなことでもいいですね。教育系であってもいいです。そういった市場がたくさん広がっていますので、新たな市場自体を創出するっていうことが簡単にできてしまいます。ですけれども、そのような、新しい勢いのある、まだ手垢がついていないような市場という意味ではなくて、日本のようにもうすでに成熟しきっていて、なんかもうないんじゃないか、パイがないんじゃないかっていうふうに思えるような、仮に市場であったとしてもですね、新たな市場というのを作り出すことはできます。例えばですね、高度経済成長期の時代はですね、鉄道がどんどん通りまして、新たな鉄道が通って、サラリーマンの方々が銀行ローンというものができ、それで、郊外の一戸建てを、憧れの一戸建てを作ることができたわけですね。で、どんどん郊外という畑しかなかったようなところにですね、市場が、一戸建てを作るという市場が生まれたわけです。今はどうでしょう。 今はですね、どんどん都心に戻ってきてますね。例えば東京でしたら、ウォーターフロントであったり、関西ですと、福島区であったり、中之島のあたりであったりという新たな市場が、どんどん高層マンションというふうにして生まれております。高層マンションってよく考えてください。これまで、そこは3階建てか4階建てぐらいまでの低層の、ビルが建っていたかもしれません。あるいは全然一戸建てしか建ってなかったのかもしれません。あるいは何かこう町の商店だったのかもしれませんね。どういうところだったかもしれませんけれども、そこを再開発で上に空間に、マンションを建てたわけですね。これまで何もなかったところです。ただの空間でした。ただの空でした。その何もなかったところにマンションを建てて人を住まわせているわけです。これも市場の創造なんですね。ですから案外私たち気づいていないようなところで市場があるかもしれません。そういった新しいアイデアはできないかということを、相手と交渉するときにいつも私は常々こう考えて提案するようにしております。そういうアイデアを出して差し上げることによって交渉というのは完全に違う地平に持っていくことができます。7番目はですね、利益を創出する。例えば皆さん業界内で前年比何パーセントアップみたいな、それでもアップすればいい方でしてね、前年比よりも結構むっていうのが当たり前のような最近時代になっていますし、非常に、下向きの、内向きの思想になっている方が多いですけれども、そういった業界の常識というものにとらわれずに、前年比何パーセントアップというような発想ではなくて、皆さん J とか J さんとか学んでいただければ、弊社のマーケティングとか、しっかり学んでいただければ分かるように、一気に何倍もの飛躍が可能になるわけですね。ですので、そういった利益を一気に何倍も想像できるような提案を持ちかける、あるいはアイデアを話してあげるみたいなことで、相手のですね、考え方をブレイクスルーを起こすことによって完全に交渉が変わりますね。交渉の流れが変わりますね。アイデアをケチる人もいるんですけど、同じアイデアというのは世の中でおそらく一つアイデアがいいアイデアを浮かんだら、3人は同じことを考えている人がいるだろうっていうふうに言われておりますように、アイデア自体に価値はありますけれども、アイデア自体は、大したことないんですね。アイデアよりもそれを実行することに対して非常に価値があるわけですし、だからアイデアを盗んでいいっていうわけではないんですけれども、実行することが大変なわけですね。ですからその案っていうものが、もし、思い切った案がお持ちであればって言いますか、うちで勉強していただければ、そういった案も、ワークショップによって皆さん、アハ体験といいますか、ブレイクスルーの体験をたくさんしていただいていると思うんですけれども、そういった体験を通してですね、得た知見を、交渉の場で提供してあげることによって、完全に交渉の流れは変わります。さあ、8ページですね。もっと高い目標を創出して差し上げるっていうこともできますね。利益に関してもそうです。しかしですね、相手の隠れた資産を、発見し、見出し、引き出して、言語化して、それをどのようにすればもっと高い目標設定ができるかというような、話し合いを、アイデアを、ヒントを出して差し上げます。そうすることで、非常に交渉という、ものではなく、お互いが、高い地平に向けて共に歩んでいける、皆さんがアドバイザーとしての立場になるわけですので、もう交渉という次元は終わってますね。皆さんが交渉をするというよりは、アドバイザーとして、高い目標に向かって、その相手の方を、一緒に手を差し伸べて引っ張っていって差し上げるという、もうコンサルタントという立場に完全に変わってしまいます。ですので、それが、 相手がどのように身分の高い方であっても、相手がどのように、上司であっても、例えば、大先輩であってもですね、悩みのない方というのはいらっしゃらないわけですので、その悩みを解決し、その方が持っているプラスの面、長所の面であったり USP であったりという強みを、差別化のポイントを発見して差し上げ、言語化し、それを、きちんとコンテンツ化する方法ですね、商売になる方法を、アドバイスを差し上げるということによって、皆さんは完全に違う地平からものを語ることができるようになるわけですね。さて、9ページ、つまりですね、方法、やり方っていうものを教える。奪うんではないんです。教えるんですね。その時点でまず与えるという立場を徹底的にご自身がならないといけないですね。与えるということをやればですね、それは言葉でもそうです。相手から何かを奪うようなやり方、相手のプライドを奪うとか、例えば相手の、もちろんお客さんを奪うなんて良くないですけれども、相手の考えている、よかれと思ってやってきたその人生の実責に対する、コミットメントに対して奪うようなやり方を、交渉だと勘違いとされている方が多いですけれども、そのようなことをやって、今度は自分がそれより強い交渉力のある人が来たらギャフンって言わされるだけなんですね。なので、そういった交渉というものの土壌から完全に自分が降りることが必要ですね。もう土俵に乗らないことなんですね。ぶつかるから、要するに1対1お相撲さんがのように面と向かって正々堂々とやればいいって言いますけれども、私は戦いません。全然違う土俵からも、話をしますので、戦ったら負けますね。私なんか女子で、女性で資本金も大して持ってない人間でしたから、まともに戦ったら負けるわけですね。ですので、まともな戦い方はしません。懐に入るわけでもないです。完全に違う地平から、違うやり方をお伝えするということを心がけてきました。10ページですけれども、その有利に進める解決策っていうのは、実は戦略思考とマーケティングなんですね。マーケティングという言葉は私はもう最近、あまり使わないように、誤解を招くので使わないようにはしてますけれども、要するに戦略思考、解決策を、相手に対して提供する、もう提供する義務の思考ですね。絶対に何もごとも奪ってはいけない、相手から何一つ奪わないという徹底した思考がいいと思います。それをマーケティングに置き換える、ビジネスに置き換えることで、圧倒的な有利な、価値を提供できるわけです。一例を挙げていきましょう。11ページですけれども、ある海外の航空会社、ぶっちゃけデルタですけれど、デルタ航空では、日本国内で、日本でですよ、JAL や ANA で国内線に乗った航空券をファックスで送ればですね、片道500マイル、往復1000マイルをプレゼントしてくれています。これなぜでしょうか。なぜこんなことをするんでしょうか。これはですね、マーケティングの調査代よりもうんと安いわけですね。航空会社にとって路線計画、どこに何時に乗り入れるとかいうのは、経営戦略上の要で、そのために大変なロスがかかったり、するわけですから、どこで何時にどこに発着するとかを、路線を決めるっていうのは非常に重要なことですから、がその調査費用というのは、非常に何千万もかかることがあるわけですね。簡単なものではないですので、大手さんが入るわけですから、コンサル費用っていうのは下手したら何千万何億の世界になるわけです。それよりも、1000マイルをプレゼントして自己で提供していただければ、これビッグデータが溜まっていくわけです。ビッグデータと言わないでも、小さなデータが、普通のデータが、溜まっていって、何歳のどんな方がいつ、どこの航空券を使ったかっていうことが分かっていくわけですから、これは本当に安いわけですね。ですから、 これは戦略思考ができないとですね、なんでそうやって簡単に提供しているのということがなってくるんですけれども、その思考ができることによってこういったアイデアっていうものが、非常に価値があるということが分かれば、それを相手に提供することができますね。私が今度やる6月末のチケットを皆さんにプレゼントしますよ。皆さんが営業ツールとして、プレゼントするのも結構ですよっていうような、まあ、もう本当に大変な大きな、まあ、有利な、座席を何千席も、まあ、確保してるわけですけれども、それもこういう考え方にのっとってやっています。ですので、そういった考え方ができると違う地平で交渉力が進むということなんですね。いかがでしょうか。要するにですね、最後にまとめますけれども、大事なのは相手をいかに観察できるかっていうことです。相手が、少しカチンカチンになって、まあ、相手がビビってきたら、そこをチクチク攻めるようなやり方をする方がいますけれど、もう人間として、私はそれは人間として失格だと思ってますし、そんな人が商売でうまくなやってるのを見たことがありません。もう本当に先細りです。そういう方はどこからか、まあ、そういう考え方をしているうちはどこからかこう蝕まれて足元から崩れていきます。だから人脈が広がらないし、だから自分自身がやっている地平から上がっていかないんですね。商売の額が、10倍、20倍ってなっていくためには、自分がいる視野を10倍、20倍高くしていかないといけない。10倍、20倍という10、10倍、100倍という稼ぎのある方々とお付き合いをさせていただくようにならなければいけないわけですので、要するに相手を、小さいところを胸ぐらをつかんでですね、それをこう心臓を噛みついていくようなやり方っていうことをやる交渉力を使っている人っていうのは消えていきますし、まあ、もしかしたら消えていかないどこかにいらっしゃるんでしょうけども、皆さんの、お付き合いする中からは消えていきます。素晴らしい方だけが残っていくっていうことができますので、ぜひ相手が弱みを見せてきたら、それは懐を広げて、温かく迎え入れて、相手の、解決策を提供するというような、一歩進んだ、マーケティング、一歩進んだ交渉力というのに、ステップアップしていただければと思っております。おそらくこんなことを教えている先は、ね、方はいらっしゃらないと思いますので、島藤式ということで、島藤式の交渉力、これで私はこれまでずっとうまくやってきましたので、ぜひ取り入れてみていただければと思います。言語化してみました。来月もよろしくお願いいたします。